ではご一緒に聖書を開きましょう。使徒の働きの第27章になります。使徒の働き第27章、ご一緒にパウロの足跡をたどってきていますが、相当駆け足で来ていますけれども、今回27章から28章を読みして、そのパウロの宣教の足跡の最後の部分をたどっていきたいと願っています。使徒の働きの第27章のところですね。ここまでどういう風に来たのかということを少し確認しておきましょう。ここに地図が出ていますけれども、この前ご一緒に見たのは、アンテオ家からガラティアの諸地方を通って、奥地を通ってエペソに来たという、そのところを見たと思うんですね。で、エペソでこの前宣教したという様子があって、その後、マケドニアの諸地方を通ってギリシャまで行って、ここにしばらく滞在をしますが、もう一度この来た道を戻るようにして、この沿岸部を船でですね、こういうふうに行きます。で、エペソにはもう一度立ち寄ることをしないで、ミレトというところにですね、エペソの人たちを呼んで、ここで惜別の説教というのをしたことが書かれています。それからずっと海をたどって、エルサレムに献金を届けに来たというのが、パウロの足跡になります。で、このエルサレムで彼が来た時に彼を訴え出る人たちがいまして、で、彼は尋問をされるということがあるわけです。で、大胆にそこで自分の辿ってきた足跡というのを振り返って語るわけですけれども、そんなことがあって彼は軟禁状態ですね。身柄を拘束されますが、一応の自由は認められてカイザリアというところに留まっていくことになります。およそ2年以上になります。それで、その場でどうしようかということになりまして、ユダヤの権威者たちはなお、パウロをこうきちんと裁判をしたいというふうに考えるわけですね。で、その時、この地方を預かっていたローマの役人たちは、一体どうしようかと、ユダヤ人たちの訴えをそのまま取り上げて良いものだろうかと思っていたところに、パウロは、私はローマ市民なので、カイザルの下でその審判を受けたいんだということを言ったわけです。ってことはですね、このエルサレムからローマですね、ローマにおいての尋問という方に場面が移っていくことになります。で、そのことを言っていた時の少し経緯の中でですね、ちょうど27章を開いていただいていますけれども、直前の26章の30節のところあたりですね。王と総督とベルニケ及び同席の人々が立ち上がった。彼らは退場してから互いに話し合っていった。これはパウロが、こういうことを私は伝えてるんですということを申し述べた後のことになります。あの人は死や投獄に値することは何一つしていない。またアグリッパはフェストに、この人はもしカイザルに上書しなかったら釈放されただろうにと言ったというんですね。ですから、この今まだエルサレムの周りにいますけれども、ここのところでローマの役人たちがいろいろと考えてみたところ、この人には罪を問われることは本当はないんじゃないだろうか。そしてカイザルのところに行って尋問を受けると言っているけれども、そんなことしなければここで裁かれるならば、おそらく彼は釈放されるんじゃないかという話になっているわけです。で、その中でパウロ自身がカイザルの下で尋問を受けることを願って、そしてそこから実際にローマに向かって連れて行かれるという、そういう旅が始まっていくのが27章ところです。で、27章を今日は最初にですね、地名とともに道筋を追っていきながら、後の方でどういう歩みだったのかということをまとめたいと思います。27章の一節、さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、 パウロと他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡された。で、ここはですね、囚人たちと一緒にパウロが移送されるという状況です。パウロ自身は囚人というわけではありません。まだ罪状が確定していませんので、ただ訴えられる側の人物として、囚人に結構近い立場として、百人隊長の指揮下のもとにですね、移送されていくことになります。私たちはアジアの沿岸各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。アジアの各地の沿岸というのはこの部分ですよね。ここをこういうふうに寄港していく船に乗り込んだんだと言います。翌日、シドンに入港する。シドンというのはここからここです。カイザリアからシドンに来ます。で、ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところに行っておもてなしを受けることを許した。ここのシドンのあたりでは自由に降りてですね、友人たちとやり取りをすることが許されていたと言います。そこから出版したが、向かい風なので、キプロスの島影を航行した。これがキプロスですね。島の影を航行することになりました。そして、キリキアとパンフリアの沖を航行して、ルキアのミラに入港した。キリキアがありますね。沖を航行して、ミラに着くということになりました。そこにイタリアへ行くアリキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。ここで乗り換えをしたということです。その船は、あちらのですね、ここに行く、イタリアに行く船だったわけですね。で、幾日かの間、船の進みは遅く、ようやくのことで国土の沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があった。これが良い港です。で、ここから、国土、そして、良い港と言われるところですね。ここについていくために非常に船の進みが遅かったわけですね。で、ようやくというふうになっています。9日、9節。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。しかし、百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。また、この港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして、南西と北西とに面しているクレテの港、ピニクスまで行って、そこで船を過ごしたいということに。そこで冬を過ごしたいということになる。ピニクスというのがここになります。で、良い港から、できればこっちに行って、ここで冬を越したいということを考えたわけです。で、パウロはもうここから出ること自体が実は危ないんだというふうに言ったわけですけれども、航海士、船長ですね。この人たちの方がよっぽど専門家なわけです。で、彼らにしてみれば、このとこで冬を越すよりはこっちでと。いうことで、ここの間を行くのは、まあ、わけがないとは言いませんけれども、難しくないだろうと考えて、それを今回しようというふうに考えます。13節、檻から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの沿岸に沿って航行した。というわけですね。クレテの沿岸に沿って、ピニクスに向かって、航行をしていくことになりました。南風が吹いてきて、これはちょうどいいということだったんですね。ところが、間もなく、ユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。こちら側からですね、ユーラクロンという暴風が吹き下ろしてくる。そうすると、この船が、陸から離れる方向に流されてしまうわけですね。本当はここまで行こうとしていたんですけれども、それがもう緑の線がこっち側になっていますけれども、そこからですね、仕方なく吹き流されるままにしたということになります。しかし、クラウダという小さな島の影に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。クラウダというのが、この小さなところというのはこれです。 ここに来た、小舟を処置することができたというところですね。で、小舟を船に引き上げて、備え綱で船体を巻いて、ステルスの、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。この辺で、非常事態だという状況が繰り広げられていきます。で、今始まっていることというのは、ただ単にその危険な航海の始まりにしか過ぎなくて、これからですね、果たしてどこまでどういうふうになってしまうか見当もつかないという、そういう中で彼らは流れるに任せていきます。18節。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。ここに船をできるだけ軽くしてですね、大きな波が来ても、そしてどんだけ風が吹きつけても、決して船が沈んでしまわないようにという中で苦労をし始めます。太陽も星も見えない、そういう日が続いていきます。幾日も続き激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。先ほど、私はこれ言ったじゃないか、ということですね。でも彼らは、航海士や船長たちの言うことを聞いて、そっちの方で出版したわけです。22節、しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません。パウロ、あなたは必ずカエザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。その言葉の後、14日目の夜になって、私たちがアドリア海を漂っていると、真夜中頃、スイフたちはどこかの陸地に近づいたように感じた。スイフたちっていうのは、やはり船に乗り慣れているだけあって、この嵐の中で、流された中で、あ、これはもしかしたらというですね、ことを感じ取ることができました。水の深さを測ってみると40メートルほど、少し進んでまた測ると30メートルほど、だんだん浅くなってきてですね、どこかの島に近づいていることが分かってきたわけです。そこでどこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から四つの怒りを投げ下ろし、夜の明けるのを待った。ね、そのまま流されていって、暗礁に乗り上げてしまうといけないので、一時停泊をするということで怒りを下ろしました。ところが、スイフたちは船から逃げ出そうとして、へさきから怒りを下ろすように見せかけて、小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちは船に留まっていなければ、あなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切って、そのまま流れるのに任せた。ついに夜の明けた、かけた頃、パウロは一同に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。こう言ってから彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。ここら辺に来るとですね、パウロがこの船の中で非常に強いリーダーシップを持ってまとめ役になっていることがわかります。もともと彼は百人隊長のもとに連れられていく立場の人としてこの船に乗せられていたわけですけれども、このような危機に至っては、もはや船の専門家たちの言うことも信用ができなくなり、 まあ、彼らもさっぱり見当がつかなくなってしまったわけですし、そして実際に水夫として労する者たちは、いや、あわよくば自分たちだけ助かろうと、こう抜け駆けをしようとするようなところもあって、でそれをですね、全部収めて、そして実際に人々を元気づけていき、そして、全員揃って船から上がっていくんだということを言っていたのがパウロになるわけです。38節、十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした。夜が明ける頃と、どこの陸地かわからないが砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが、潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。へさきはめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。せっかくですね、夜が明けて、怒りを切ってですね、そして積み荷を全部もう投げ捨てて、まあ、あそこに上陸すれば自分たちは助かるんだということで、最終手段ですね。すべてのことをここに向けて力を集中して、もうこれにかけるという意味で、この船が進み始めていきます。前の方を上げて、それに風が受けてですね、進んでいったところは、ですが、そこにもう一度、こう、上陸していく、その前に、もう一度、危機が訪れてしまうんですね。それが乗り上げということになりました。座礁に乗り上げたということですね。で、実際に船が壊れてしまうので、そのまま放っておくと全部水が入ってきて、船が沈没をするということになります。今まではですね、船は大丈夫だったんですね。まあ、風に流されてどこに行くかは分からないっていうことはあったんですが、船そのものは大丈夫だったんです。でもこのゴール目前に来て、船そのものがダメになるということが起こりまして、42節のところですね、兵士たちは何を考えたかと言いますと、この状況で、囚人たちが泳いで逃げるということが一番まずいと考えて、囚人たちをとにかく殺そうという相談をします。自分たちが助かるかどうかわからない。そして囚人たちが逃げるかもしれない。そして囚人たちが自由になってしまうのが一番困る。これは彼らが、担っていた役割からしてみると当然の考え方ですね。でも百人隊長ですね。百人隊長はパウロをあくまでも助けようとしました。この前のところにですね、そのシドンでパウロによくしてやって友人たちと関わることを許してくれたというその百人隊長ですから、パウロのことを非常に大切に考えていた人です。で、囚人たちが殺されるということになると、パウロも一応に殺されなければならないので、それはやめようと思ってですね、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は逃げ先ではその他の船にある者に捕まっていくように命じた。とにかくここでみんな海に出ようと。そして泳げる者は泳いで、捕まる者は捕まって、とにかくみんなで助かるんだということを言って、協力し合ってそのところにたどり着くようにと命じていきます。こうして彼らは皆無事に陸に上がったというのが、ですね。緑の線を見て、こんなに綺麗に進んだわけじゃないんですけども、このマルタという、この小さな島のところに打ち上げられていくことになります。本当はここに行きたかったんですけれども、それが十何日間ずっとさまよう旅を続けて、そちらに乗り上げていくという、そういう状況が起こったわけでした。そういうふうにして、命からがら彼らは、マルタと呼ばれる島に乗り上げて、そこで助かっていき、そこからさらに北の方へと上がっていって、やがてローマについていくことになります。このマルタの後は、まあ割と順調にですね、ローマまで導かれていくことになります。で、ローマでの様子ですけれども、もう最後のところだけご一緒に見ておきたいと思います。28章の30節のところです。 28章の30節、こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた、というふうに書かれています。彼は身柄を監視のもとに置かれなければならない状態ではありました。けれども、拘束をされるということはありませんでしたので、自分の家で人の行き来を許されて、そこで大胆に神の国を伝え続けるという生活を2年にわたってここでするということになっていきました。で、先ほど見たエルサレムというところで彼がいれば、こんな風な厳しい旅を経験するということはなかったわけですね。でも彼はローマにまでということをやはり思っていましたので、カイザルの下でというふうに言ったところ、今お伝えしたような長い、非常に厳しい命の危険ということがまさに襲いかかる、その旅を経てローマに行き着くということになっていきました。ではその歩みを少しですね、項目でまとめておきたいと思いますけれども、パウロの宣教というのはいつもさらに先を目指していたということを私たちは知ることができます。彼は一度目の宣教旅行が終われば、さらにもう一度訪ねていって力づけてこようというふうに考え、その行った先ではマケドニアに渡ってきてくださいという声に従って次の文化圏に突入をしていき、そしてそこを網羅していくような意味になると、私はやがてローマにまで至ってというふうにそこを見据えていきます。で、その姿勢というのはどこから来たのかというと、イエス・キリストが言われたあなた方はユダヤ、サマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますというところですね。私の証人となるときに、さあ地の果てまで、まだ見ぬところ、まだ告げられていないところがあるならば、そこにまで行くのが私たちの使命なのだということを受け取り、また御霊がそのことを促していくときに、彼はその先へと目指していくことになりました。まあ考えてみればですね、エルサレムにいれば、そんな困難な目には合わなかっただろうし、まあ、釈放されるだろうし、理解も得られるんじゃないかというふうなこともあったにもかかわらずですね、彼は出て行ったわけです。で、その出て行く先というのはですね、いつも、どちらかというと困難なところなんですね。行ったら道がすんなり開けて良いことが待っていたというよりは、行くと、まあ、そこで新しいことを持ち込むので、そこの人たちの拒絶反応とか迫害とかそういうものにあって、ある人は受け入れる、ある人は固くなになる。そういう中で、固くなになった方の人たちから身に危害を加えられそうになる。その命からがら逃げ出して次のところへ行く。そんなことも多かったわけです。そういうありとあらゆる降りかかる困難にもかかわらず、そういうことが待っていると分かっているにもかかわらず、彼はさらに先に進んでいくという道をいつも選び取ってきました。で、そういう降りかかる困難の中で、パウロはいつも希望ということを持っていました。それは神がこれをさせてくださるのだという確信の中にある希望です。先ほどのところでも、あなたは必ずカイザルの前に立つようになるのだというふうに主の御使いが言ったと。で、その希望を彼は持っていて、そのことのゆえに私たちはさらに先に進むんだ。で、あなた方のことも神様は守ってくださるから言って、そこにある希望ということを伝え続けてきました。彼は町から町へと巡っていった時にも、こうイエス・キリストのことを伝えるわけですが、彼自身に迫害が及ぶということを何回も経験しました。で、彼自身はそこにいられなくて次の町に行くわけですね。で、どこの町でも起こったことは結局そこに残される人がいるわけです。で、残される人たちというのはパウロと同じ信仰を持っていますから、基本的には迫害の対象になるわけですよね。周りの人からしてみればその人たちだって面白くない。 だから彼らのことを攻撃することもあるわけです。で、パウロは次の町に行ってますから、一応危険は逃れますけれども、残る人たちはもっと厳しい中に留まり続けなければいけないわけですね。で、その彼らにも、主にある希望ということを伝えながら、そこに留まるようにということを言い続けたのが、パウロの歩みでした。そして先に進んでいく、先に進んでいく中で、彼はそこに備えられた歩みがあるということを受け取りながらですね、そこに導かれていったわけですよね。困難の中で、それでもその先へというふうに導かれていく中に、彼自身だけが思って計画をしたことではないということが、このそこに備えられた人々がいる、出会うべきように導かれている人々がいる、その中に私たちは見て取ることができます。で、そういうふうにして今ローマにまで来て、そして今はローマの、まあ、また守られた環境の中で、今度は2年間、さらにその先の歩みへと続いていきますけれども、その期間を過ごしていくことになりました。そういうふうにして神の宣教の業ということが進められてきた様子を今日見て取っていただくことができたのではないかと思います。で、一つですね、トピックとしてぜひ覚えておいていただきたいことは、希望をもたらす存在ということです。私たちは自分自身が希望を持つことができる存在です。神様に会って歩むというその歩みの中に、自分自身が大いなる神様の手の中にある希望ということを持って歩むことができるでしょう。もちろん、見るところ経験するところには困難が様々にあるものです。この先が雲行きが怪しいとかですね、お先真っ暗であるとか、行く手に道がない、壁が高く立ちはだかっている、そんなこともないわけではありません。でも、そのような中にあってもなお歩むことのできる希望というのがある。なぜならば、私のこれまでを導いてきたのが神であり、今私の歩みを司っておられるのが神であるというときに、神様はなお私たちのために一つ一つ素晴らしい導きを用意してくださっていると信じることができるからですね。で、その信仰を持って、この方にある希望ということを私たちは胸に抱くわけです。で、その私たちの存在というものが、自分自身が希望に満たされて歩むことができるというだけでなく、周囲の人々にも希望を与えることのできるものだということを覚えていただきたいんです。パウロで言えば、今回この船の中でですね、囚われの身として乗り込んだ彼が、この苦難を経ていく中で、神のもとにある希望を人々に伝え、そのもとに人々をまとめていき、この船に乗っている者たちが一人も損なわれることなく、行き先にたどり着いていく、その、まあ、言ってみればリーダーになったわけですね。立場としてはリーダーでも何でもないわけです。この船を司っていたのは百人隊長であり、船のことだけで言えば船長であり、でもその人たちを横にどけたというわけではありませんけれども、その人たちもいる中で、でもパウロだけしか指し示すことのできなかった希望ということを持って人々を元気づけ、そして新たな歩みに導いていった。で、ここでは特にその人たちがいい人たちだったからとか悪い人たちだったからということは何も出てこないわけですね。で、その人たちがこれから神様のお役に立つ歩みをしたかどうか、そんなことも実は出てこないわけですね。ごく一般的な人たちだったわけです。でも彼が267人船に一緒に乗り組んだ人たちとしては自分と関わりのある人で、その人たちに希望と命をもたらす存在としてパウロはここでその役目を果たしたわけですね。で、この船の上では彼はその神様の福音を伝えて彼らを改心に導くということは出てこなかったわけです。でも彼が語っていたこと、その姿勢、その言っていることに少なからず人々は従っていき、そのことに同調していき、 そのことを頼りにして歩みを共にしていたことでした。そういう存在になりうるんだということですね。私たちが神様にある希望ということを自分自身のものとしてまず満たされていって歩んでいくときに、私たちはそれを持ってご一緒する人たちにも希望をもたらしていくことのできるものである。そしてそういう役割を担うように置かれているところがあるということです。ぜひそのことを覚えていただいて、そうしますとおそらく毎日の生活の場とかですね、人間関係というのも少し違う意味合いを持つように移ってくるのではないかと思います。このパウロにとっての同じ船に乗り込んだ人たちという感じでですね、自分と歩みを共にする人たちですよね。それは家族だけではなく、友人だけではなく、教会の人たちだけではなく、自分と歩みを共にする普通の一般の方々でも、自分が持っているこの希望によって本当に大きな影響と、また命を得ることのできる方々、そんなふうに私たちの目に映ってくるのではないでしょうか。ぜひ私たちが自分自身の存在、価値観、存在感ということをですね、もう一度新たに受け取り直しながら、神様の手の中で導かれるものでありたいと願います。しばらく黙祷いたしましょう。